というわけで始まりました。なんであの時土曜日ということでね、ミッドナイトなんであの時どうも徳松たけしですということでね、まあ今回はですね、まあ名古屋に帰ってきて1回目のミッドナイトなんであの時ってことになりますね。はい、まあいろいろね、やっぱり人生ありますから、まあ後悔することあると思うんですが、まあそんなの時この番組はですね、
なんであの時。
なんであの時ボタンを駆使することによってですね、すぐに後悔できる、そういう、人間になろうと、はい、そういった番組になっております。ということで、よろしくお願いします。ということで、まあ先ほども言いましたがね、まあ名古屋に帰ってきてというのもですね、まあ実は、私、徳松たけしですね、東京の方に、ね、いろんな可能性を求めて、はい、お引越ししてたんですが、ね、1年というね、まあ非常に、まあ僕からしたら、いろいろできる期間を経てでですね、帰ってまいりましたということでですね、はい、まあそんな中ミッドナイトなんであの時もまあ年明けから、始めまして、もうそろそろ半年、はい、経ちましてね、まあ個人的にも誕生日をね、迎えまして37歳になりましてね、はい、いろんな意味でなんかこうここまでよく続けれたなと、はい、まあ、もちろんね半年ミッドナイトなんであの時も続けれたというのもありますし、まあ、37年間ねよく徳マスをね続けられたなと、はい、まあ、僕としては快挙だなと思っておりますが、はい、まあそんな中ですね、なんとありがたいことに、まあ半年やってきたご褒美と言いましょうか、お便り来ておりますということでね、早速紹介したいと思います。お便り、サナリさんですね。はい、ありがとうございます。いつも本当に楽しく番組を聞かせていただいております。私の精神が日々安定を保っているのは、ひとえに徳松さんのおかげです。ありがとうございますということでね、いやすごいですね。僕もなんとか精神保ってられるのはね、このポッドキャストやってるおかげだと思ってるんです。お互い様ということで、ありがとうございます。ということで、さて、新規一点、名古屋での生活がスタートしたとのことですが、東京での生活を振り返ってみて、何か思い出に残っている出来事などありますか？東京ならではの場所に行ったり、東京でしかできないことなどはされたのでしょうか？だいたい家にいたという発言をお聞きしたこともあるような気がしますが、幻聴でした。徳松さんが東京でどんな生活を送ったのか、プロミーハーの軌跡を知りたいのです。もし悲しい記憶をえぐってしまったなら申し訳ございません。その場合、たった今、えぐらせていただいた悲しい出来事もお聞きしたいです。これからも配信楽しみにしております。よろしくお願いします。ということでね。ありがとうございました。ということでね。なるほど。まあ、本当にね、オープニングで言ったような、ね、話題に触れたお便りになっておりましたがね、なるほど。東京の一年をもう一回振り返れということでね、まあ確かにね、はい、どんだけえぐればね、はい、気が済むんだと、はい、まあそういった感じに思いますけど、こういう言い草ですらね、なんであの時放送局をいつも聞いてくれている方はわかるかもしれないですけれど、先週の土曜日ですね、はい、東京ミーハー、まあこの東京ミーハーっていうのとミッドナイトなんであの時交互にやってるんですけど、その東京ミーハーの方ですね、いやあれはまあえぐられたっていうんですかね、なんなんですかね、あれは。こう僕の東京生活をまさに振り返った東京ミーハーっていうタイトルでやったんですけど、まあまあまあ本当にそっちの方を聞いていただければね、このメールのお便りの返答になると思うんですけれども、あれはね、いや本当にえぐられた、えぐられましたね、はい、いやもうなんだ今多分ね、先週えぐられちゃったんだけど、今えぐろうと思ったんですけど残ってなかったんでしょうね多分、はい、すっぽり、はい、なんか昔ちっちゃい時あの魚の目を取った時の足の裏ぐらいになってたんですよね、これなんか魚の目っていうね、ちょっとタコみたいのができちゃってね、はい、でこうやっぱりあのなかなか取れ治らないんですよね、だからもう結構根こそぎ取らないといけないんでね、はい、もうなんかあの穴開いちゃってね足の裏にね、はい、そんな話はどうでもいいんですよ。こんなにえぐるのっていうね。魚の目ってこんなえぐるんだって。根絶しないとダメですから、なんつってね。 相当ね、長い間歩くのがね、ちょっと痛かったななんていうね、魚の目の話になっちゃいましたけど、なんとか東京の話かそらしたいんでしょうかね。東京の思い出ね、いやだからまあ本当東京ミーハーの方でもうお話ししたんですけどね、とりあえず行ってたとこは変わらないですよね。何のために東京行ってたんだと、はい、とにかくココイチと松屋に行ってましたね。けどね、やっぱりね、この今回やっぱり東京に行って一番なんかその僕の中でキーポイントっていうのはやっぱり下北沢だったんですよね。下北沢とどうにかこう関わっていきたいっていうのが確かに、まあ唯一の僕の中での東京としてのテーマでしたね。はい。だからまずその部屋探すところもね、もちろん下北沢駅で探してたんですけれど、まあそれも叶わずね、最終的にはまあその何個か隣の駅の共同駅というところにね、まあお部屋を借りてたんですけれど、やっぱりそのなんか自分の中でこう下北の近くに住んだ、はい、っていう部分をなんかやっぱりこう感じていたくて、なんかその俺は徒歩圏内、まあ、徒歩圏内はさすがに嘘ですね。まあ、自転車圏内で下北に行けるんだというのを確かめたいがために、たまに自転車で下北沢に行くっていう活動はしてました。はい。その、僕は下北圏内に部屋借りれたぞっていうのを確認するかのように、自転車で下北に行って、そしてそのままトンボ帰りしてくるっていう、はい、そういう遊びはしてましたね。はい。で、なんでトンボ帰りしていくかっていうと、僕が入っていいようなお店がやっぱ一軒もないからなんでしょうね。まあ、あとはやっぱりその自転車で行っちゃうんで、ちょっと自転車止めるとこがなかったっていう理由もありますけれど、はい。だからそのまま引き返してくるっていう、思い出がありましたね。下北行ってそのまま引き返してくるっていう遊びをね、すみません、僕1年間、定期的に、やっていましたということでね、気持ちをね切り替えてね、はい、やっていきましょうということで、まあ、東京のことははい、まあ、ひとまずね、もうあの東京、先週の東京ミーハーでね、もうこれ以上ないぐらいね、はい、表現されてますのでね、はい、ここからはもう心機一転新しい話題でいきたいと思いますが、なのでまあそういった意味ではなんであの時ボタン出ないですね。もう後悔ですらないんでね。はいはいはい。全然、後悔してないです。はい。いい思い出です。ということでね。では早速ですね、なんともう一つお便り来ておりますので、お便り紹介させていただきたいと思います。ラジオネーム、短所ワッフルさん。いつも楽しく拝聴させていただいております。ミッドナイトなんであの時から人間病院デストロラジオ東京ミーハーと聞き続けております。個人的には徳松さんの一人喋りが一番心地よく、過去たまに調子に乗っている時はちょっと腹立ちますが、ということね。一番心地よくつってくれてるのにやっぱ腹立つんですね。現在、配信が一番楽しみな番組となりました。徳松さんは三日坊主だと伺っておりますが、この番組はこれからも長く続けてほしいと願っております。さて、私の、最近のなんであの時です。この5月から会社で新人の教育担当に任命されました。入社3年目の私にとってまだまだわからないことも多く、人に教えるなどおこがましいレベルなのにです。こうしてほしい、こうした方がいいなど、アドバイスをするのもちゃんと仕事ができてない私なんかが言ってもなぁとはばかられてしまいます。新人に対してどう接していいのかわからず、結果として若干放置してしまっている状態です。そのせいか新人からも若干避けられているような気もしてきて、日々なんであの時アドバイスしてあげられなかったのか、なんであの時どうしたの、聞きたいことあるのと言ってあげられなかったのかと後悔しております。長くなってしまいましたが、以上が私のなんであの時です。徳松さん、体調を崩されているとのことですが、お体の具合はその後いかがでしょうか。新生活も始まり、日々のポッドキャストの配信や様々な企画など多忙な日々が続くかと存じますが、お体だけには気をつけて頑張ってやり遂げてください。これからも、応援してますということでね。 PS、 このメールは他の方からのメールや本当に話すことが、なかった時に最後の手段として使ってください。しょうもない内容で申し訳ありませんが、ということでありがとうございます。ということでね、短所ワッフルさんからでね、まあ常にこの番組時代がね、 最終手段みたいな番組なんでね、ありがたくお便りの方紹介させていただきましたが、なるほど。ね、5月から教育担当になったということでね。いやー難しいですね。いや本当に、なんであの時、まあそういう意味では僕もそうですね。なんであの時っていう、僕はまあこの件に関してあんまり後悔はしてないですけれど、結構やっぱりその教え方の上手い人、まあ下手な人っていうのはまあもちろんあると思うんですけれど、まあその端子をワッフルさんですね。はい。男子ワッフルさんは、なかなかこう自分にこう自信が持てずに、ね、私みたいなもんが、ね、なんかこの人になんかは教えれるような立場じゃないという、そういうちょっとね、申し訳ない気持ちから人に教えるのに気が引けてしまうということですよね。なんかね、やっぱりこう人に教えるっていうのは非常に当たり前ですけど難しくて、僕は基本的になんだろうな、勝手にやってくれって思ってるんで、勝手にやってほしいなと思ってます。だからもうもちろんわからないことがあったら聞いてくれというスタイルで、比較的やりますね。あんまりこっちから、だから僕なんかこう、まあ、僕のね、はい、お仕事のレベルでこの話するのはちょっとあれですけれど、まあまあ、しょうがないんでね、コンビニレベルの話で話させていただきますけれど、大体全体的に知らないけどね、みたいなこと言って僕生きてるんで、基本的に。どういうことかわからないかもしれないですけれど、大体僕は、知らないですけどね、っていう語尾。はい。もう中国人模写とするときにそうあるよみたいなニュアンスで知らないけどねっつって僕生きてますから。だからもう教えるときとかでも、いや、とりあえずね、この作業はこういう感じで流れで、まずこういう風に、こういう風な感じで、やってね。知らないけどねっつって言いますね、もう。はい。で、けどこのときは、このボタンね、押せば、まず大丈夫だから。知らないけどねっていうね、はい。知らないけどねってとりあえず言っちゃうみたいな癖はありますね。まあ最低ですよね。最低ですけど、まあ僕はもう知らないけどね派ですよね。わかんないけどね、もう。最終的にはわかんないけどねっていう。で、やっぱり本当に、いや本当宇宙って不思議だよねっていうね、なんか。生きてるってなんか素晴らしいよねとか。僕はそういう方向に持ってきますね、なんか。なんとなく、ぼんやりさせます。だからやっぱりその子の自主性に任せて、で、まあ、わかんないことがあったら何でも、いつでも聞いていいし、何回でも聞いていいよっていう形で僕はもう放置して、はい。で、まあ聞かれた時も、まあ、なるほどね。まあけど、いいんじゃないかな、それで。知らないけどねって言いますね。はいはい。まあ、結局のことは知らないけどねっていう教え方をしますけど、だからそのタイプがいろいろありますからね。やっぱ人間ってその何種類にも分けれると思いますけれど、大雑把に言うともやっぱり二つにね、分かれるじゃないですか。そういう意味でなんかその放置してほしい人と、そもそも教えられる側にも放置しといてほしい人と放置してほしくない、どんどん教えてほしいタイプみたいのが、まあ、多分2種類あって。で、まあ、なんかね、放置してほしい人、まあ、半々ぐらいだと思いますけどね。だからその今、短所ワッフルさんが担当してる新人が、どっちのタイプの性格かわからないですけれど、結構やっぱりその教えるのが将来的に上手いタイプになる人はどんどん教えてくれっていうタイプなのかもしれないですね。どんどん吸収してくれって、そういう人はやっぱりその教える人にもケチつけたり、教え方にもケチつけたりするんで、将来的にはやっぱりこう人に、だから教えるのが上手い人って、これ最悪な卑屈な意見言いますけど、人にケチつけの上手い人だと僕思ってるんで、これ完全に今ね、 9割方の誰かを敵に回したと思いますけど、なんか教えるのがうまいっていう人は、なんか人にケチつけるのがうまくて、しかもガンガンいけちゃう人だと思うんで、そういう人はなんかその教えられる時代も、なんかその教えてる人にもケチつけそうだし、結局ね。なんかね、結局その教える側を教えるみたいなテイストあると思うんで、まあそういう人って、やっぱりその、社会とか会社において、まあ悪いですけど、まあ必要な人だと思うんですよね。いや、必要だから、とは思ってますけどね。僕嫌いですけど、はい。必要だとは思ってるんで、やっぱりそういう人を、なんか担当、新人担当してるんであれば、まあ確かになんかどんどん教えていかないといけない。だから、やっぱりそういう、なんかそういう新人がそういう空気出してる人だからなんかその教えづらいみたいなのも若干短所ワッフルさんあると思いますけどね。だからまあ勝手にこっちでやってわからないことがあったら聞きますっていう、なんかそういう形態にしておいてくれると僕は正直一番楽ですけどね。あんまり付きっきりで教えられてもめんどくさいですし、あれですね。だから僕はもうとにかくひたすらなんかこう聞きやすい、もうこいつ聞きやすいなっていう空気感だけは結構出てると思いますけどね。はい、もう念を押してね、もう何回でもいいからっていう。それやっぱりこう、僕のね、またこれいつも偏見って言われますけども、今一回聞いたら、二回目は、を絶対教えない時代にね、僕はなんか突入してる感じあるんですけど、もう僕はもう何回、何度でも、何度でもっていうね。はいはいはい。もうドリカムスタイルで僕は生きてますから、もう、だからその、何度でもっていうね、歌がありますけどね。立ち上がって見るよっていうね。ちょっと歌詞違うかもしれないですけどね。そういうドリカムのいい歌がありますからね。はい。9999回くじけても、1万回目は成功するかもしれないっていう歌がね。名曲がありますけどね。すごい精神力だなと思って聞いてますけどね。僕だったらね、もう700回ぐらいのところで、多分心折れると思うんですけど、ね、やっぱりもう、やっぱすごいですね。人に勇気与える人って、もう9999回くじけても1万回目は立ち上がるみたいな。成功するかもっていうね。やっぱこれ科学者的な発想ですよね。いや、なんでね、だからまあどういう人を教えてるかによりますよね。嫌な新人だからってみんな可愛いわけじゃないですかね。絶対に鬱陶しい新人もいるはずなんでね。まずこいつ鬱陶しいのか鬱陶しくないか先に見極めてですね。はい。とにかく、短所ワッフルさんは、こう、文面からするに、非常に、こう、心の、優しさをね。はいはいはい。まあ、そんな短所ワッフルさんにもたまにイラッとされてる僕なんてね。まあ、多分ね、全く人に教える資格とかないと思うんですけれど。まあまあ、なんだろうな。いつでも聞いてっていうね。空気を出せばいいんじゃないですかね、すごく。僕はそう思いますけどね。
いや、
まあ本当に。やっぱり仕事のこと語るの、なんか、矛盾感じますね。自分でね。はい。なんかもう、その時点でね。だからもうまさに今、短所ワッフルさんと同じ気持ちですけどね。私みたいなものがっていうね。はい。もうこの番組自体がそうですから。この番組自体私みたいなもんが意見をね、こう言えるようなっていうコンセプトでやってるんでね。最終的に同じ、短所ワッフルさんと同じ悩みにたどり着くっていうね。結論になりましたけどね。はい。だからもう短所をワッフルさんに教えられること一個もないですよね。はい。だそういうなんか精神の弱さが人に教えたとき、まあ知らないけどねっていうね。はい。人それぞれだしねっていうね。うん。やり方は油の捨て方でも千差万別あるからねっていうね。なんか。こう捨てた方がいいとかね、こう言い切られるとね、油をこうゴミ箱に捨てた方がいいってな、お前のその自信なんだって僕は思っちゃうんでね、捨てやすいように捨てさせろよって僕はどっちかと思っちゃうんで、だからまあ僕はまあちゃんと教えてほしい人と、 まあまあ、ほかっといて、まあ、聞きたいことだけ、聞きやすいっていうのがいいっていう人と多分、二パターンあると思うので、まずね、その、単勝ワッフルさんの担当してる子がね、どっちのパターンかというのをね、はい。あれじゃないですかね。見極めて、はい。嫌なやつだった場合は、もうどっちみち嫌なやつなんでね。どっちも嫌な新人は、どっちみち嫌な新人なんでね。あれですよ、もう。ちゃんと教えてやってもね、文句言ったりしますから、まあそういう場合はもう、疎遠にしといた方がいいですけどね。まあまあ、だから、可愛い後輩だった場合は、いつでも聞いていいよと。そして、やはり、ね。プライベートな話もね、はい。織り混ぜちゃったりしてね、はい。そこは、やっぱ入れた方がいいんじゃないですか。楽しくね、はい。仕事した方がいいと思うんでね。なんか、ギャグ的なことも混ぜながらね、はい。なんであの時とか言ってね、言ってみたらどうですか、はい。それは違いますかね、はい。はい。
ごめんなんであの時
というわけですね。まあ、最終的に、単塩ワッフルさん以上に、何か、はばかってしまったっていうね。まあ、今回単塩ワッフルさんのはばかるっていう字を調べるのにね、まあ、ほとんどの今回の録音の労力を、施しましたけど、はいはい、はばかっております。ということで、今回はこの辺でお別れしたいと思います。ミッドナイトなんであの時はですね、皆様の、いきなり初めての答えやり始めましたけどね、ミッドナイトなんであの時では、皆様のなんであの時というエピソードをお待ちしております。ね、まあ、いろいろね、僕なりの解決策や、親身になって、相談していきたいなと思っております。知らないんですけどね。というわけで、それではまた次回、さよなら。